今日は詩編第16編の前半、第16編の1から6までということにします。この詩編の16編は神様から私たちはどういうことを受けると約束されているのかと、ということなんですね。で、その前に、一言、守ってください。あなたを避けとくろうとする私を守ってくださいと。まあ、英語ではこう言ったから、keep me safe とわかりやすく、preserve me, oh God という形になりますね。守ってください、おし神様っていう。非常に簡潔な、直接的な願いで、これは誰でもですね、まあ今は特にコロナで、もう中国で発生してから1年になりますが、誰がこの1年後にこんな風な状態でますます増えてるなんていうことを想像できただろうかと。しばしば、夏になったらインフルエンザと同じで、夏が近づく頃になったら自然に終わってるんじゃないかという人たちもかなりおったぐらいです。東京も、最初に緊急事態出して、まあ収まり出したと。まあそれでいけるんじゃないかと思ったら第2波あって、また第2波も静まり返って、もう今度はいけるだろうと。GoTo トラベルなんて言ってですね、で、ところがどんどん広がり始めたと。で、6月まで GoTo トラベルやると。言って、その、こういうことを断言して、直後に、年末年始の時はやめると。年末年始というのはすぐにやめればいいものを、まあ、そんな風にそこまでしてこだわっている理由は別のところにあったからですね。まあ、そういうような事態だから守ってください。というのは、特にコロナで亡くなっている、ある非常な苦しい状況で後遺症もなかなか治らないとかいう方々。さらには、変異した、コロナウイルスまで広がっていると。その変化の仕方によっては、せっかくワクチン作ってもそれは効かないということもある。まあ、そういうことで、前も話したように、人類がワクチンやコロナの打ち勝つなんていうのは、まあ、ありえないことなんですね。たまたま、まあ、それが、非常に勢力がなくなって、流行が収まったとしても、薬剤の力、やはりその研究する能力は神様からいただいたものにすかすかない。神様は別の深い意味、目的を持って生じさせようと思ったらいくらでも変異させる。感染する過程で、その RNA の複製をしていく、その過程でミスが起こる確率は当然増えるわけですから、そういうことから、新しい新手のものが出てくる、多くなる。これも必然の、ことで、そういう法則をまた神様が作ったということでもあります。でもこういった時でなくてもですね、いつでも私たちは神様に対して常に守ってくださいと。元気な時は元気な時にはまた誘惑がある。神様を忘れたり、自分の力を頼ったり、誇ったり。弱い時は弱い時で、また神様が来ないんじゃないかと。あれ、周りがみんな一斉に、様々な苦しみや戦争の時の極端な場合はそうですけども、殺されたりして、どこに神様あるかと。安楽であっても安楽でなくても、朝起きた時からまず何を見るかと。いうこと。例えば日曜日にどれほどの真剣さでもって、どれだけの犠牲を払って、また死の礼拝に行こうとするか。長い歴史の間で、迫害を受けた国々、民族たちは、命をかけて礼拝、あるいはキリストを信じることを告白したわけです。そういうことで、信仰のある程度進んだ人も、初めての人も、みんなそれぞれの段階で 神様の守りがなかったら、サタンの力によって、そこに引っ張り込まれる。キリストの弟子として、何年も一緒に従っておるような、間近に仕えた人ですらもユダのようになるということは、一つの、警告、予言でもある。どんなに一時的に信仰に何十年をった人でも、驚くべき、堕落というか、廃藩、廃信行為、たって、無教会の大阪のある方なんかはずーっといろいろですね、弁護士もしたり、席に夫婦揃って、熱心な信仰であって、文も書いていろいろした人が、晩年になって、全く信じがたいような変説、信仰的な変説をして離れてしまったということ、本当に私も驚いたことがあります。我々の集会においても、50年以上前私が初めて来た時にはまで県外でおられた人ですけども、徳島に帰って、その信仰が徐々に徐々に変質して、何年か後には本当に全く違ったようになってしまった。そういうふうに、この守ってくださいということですね。まあ、いつでもどこでも誰でも、私たちが死が近づいた時ももう祈ることができないぐらい苦しくなっても、守ってくださいと。でも死が近い人にも、そばに行く人たちの祈りとして、どうかこの人の魂、地上の命はもうあとわずかですと。どうか、サタンが来て、最後の苦しみの時に引き離さないように守ってくださいと。神様、守ってくださいと。このお願い。ですね、今困難にある人たちをもどうかその困難に中からサタンに一層引っ張られて、この運命を呪ったり神様を呪ったりしないように、この一言、私たちも絶えず本当に真剣にこの一言を祈るということが、実はここからのメッセージでもあるということですね。詩編というのは他人事として、何千年か前にこんな人がおったと。こういうこと、ああ、守ってくれたら言うたいなと。こんなことを誰か思ったことで何の意味もないわけですね。で、次2節から。主に、このように次は、主に申しますっていうような、まあ、こういう、申しますなんて、英語で外国語でしたらもう当然ですね。まあ、ごく普通に、say と。I say to the Lord。ということなんですが、日本語だったら、申しますだなんて私は言ったことはないですね。主に申しますなんて。信仰50年でもっても、だからこんな風な表現は日本語としてはどうも、この本当に詩人の詩を言った真剣になっていってるの、なんとなくこの敬語っていうものはですね、間に挟かるような感じですね。I said to the Lord。直接的に方なんですよね、実は。ヘブライ語でアーマルタ、ラヤフェ。アーマルタ、アーマル。これは言うということ。アーマルタ。これは過去形、完了形になります。レ、ヤフェ、ラ、ヤフェ、ラは英語の次にあった。ヤフェ。言った。私は言った。主に。ということなんですね。で、主に言った。口訳は私は主に言うと。解約、新解約では私主に申し上げましたと。ところで、私に申しますとはなりますが、で、またこの新しい、聖書教会共同訳っていうんではですね、私は主に言いますと、今言ったように、この申しますだなんての現代の日本語としてはですね、ほとんど誰も使わないですよね。詩篇という心の中の自然な叫びというものをなんとなく、神主も聞いたようなですね、縁遠いものに言葉の訳によってなりがちなんです。そういう意味で詩篇は特に外国語訳とか他の福 数の訳を見ながら見ないと、表面的な理解に終わるということですね。で、あなたは私の主。これもあなたこそ我が主だと。まあ、これこの表現の方がより簡潔ではっきりしてるんですね。あなたこそ我が主と。こうになるとちょっと長くなりすぎる。で、その次ですね。あなたの他に私の幸いはありませんとあります。ここで幸いと訳された言葉は、頭部までに何度となく言ってきた頭部という言葉です。あの善悪の善と訳された言葉で、頭部っていうのはこのように幸いとも訳されるんですね。道徳的には善とかいうのはほんの一部の訳に過ぎないわけです。だから、頭部とラーという言葉でですね、善悪、道徳的な善悪というふうに非常に狭くなってしまったり、意味が全くというぐらい違ってしまうんですね。この頭部ということは数十種類の訳語に訳されているわけです。その中のたった一つが善と。ところで英語のグードっていうのはですね、道徳的なことだけでは決してないわけです。グードっていうのは、香りについても言えるし、花についても、食べ物についても、自然の様々な素晴らしさについて言える。飲んで爽やかな水もグッドであるし、人柄についても言えると。非常に意味が広いです。ところで、善だといえば道徳的なことだけなので、この花は善だなんて決して言わない。このお菓子は善だとは決して言わないわけです。でこのお菓子はグーだと言うと。ヘブライ語では頭部というわけです。それですので、あの重要なエデンの園の、善悪の清みなんていうのは誤解を本当に生み出すものだったわけですね。今もなおそんな用語でなされている。あれは全部あれで、もうあらゆる欲もあるし、要するにエブリシングということのヘブライ的な用法だと、私も何十年か前に、ケンブリッジ大学から出ている中海シリーズでそのことを知らされて、まあ、ほんでヘブライ語もその以前から学んでおったので、それではっきりとしたんです。特にあらゆることを知るということだけを求める。神様を知ることは根本である。その末路は死なんだと。現在ますますそういう今度のコロナ禍もですね、快楽を知る、美味しいものを知る、贅沢を知る、悪い野草を知る、夜中でも飲んだり食べたりする、そんな風な快楽を知る。都会の派手な遊び半分の巨大な娯楽施設、そんなことを知る。そんな風なことを知る。あるいは科学の、科学技術のいろんなことを知る。その慣れの果てが核兵器。あるいは何十万年となく、百万年にわたって本来管理するような原子力発電をたくさん作り出してしまったと。それからさらに宇宙へ行くだなんて。宇宙は神様がですね、真空にして、そして殺人光線、様々な放射線が出てる。そんなところへ行くような人間は作られてないわけですね。人間がそんなところ行って、火星でどうのこうの、月でどうのこうの生活するなんて、本当に今、傲慢もいいところで、無重力な状態を強化した非常に人間の根本的な損傷が起こるということを、これは NASA もですね、これ研究したわけです。でその一部をわざわざアメリカまで行って取材して、合点の中で、試して合点の中でも、それを言っていたのを、私も、そのことに関してはですね、重要なので、見て、廊下までしておいたことがあります。そんな地球外に行ってどうこうなんて、本当に反生命的なことです。まあ、それが、この世はですね、軍事産業と深くつながるということで、宇宙的なそういったことを、巨額の金を使ってすると、他国を攻撃する、今宇宙兵器がどんどん作られているから便利だと。そうした本当に意図を隠して、小学生にもああいうふうに喜ばせたりですね、みんな待ち望んとかそういう画面を特別に拡大してしているけど、みんな踊らされているわけです。そんなことで地上の問題にいくらでもあるですね。病や病気や貧困や内戦、そういうところにお金をつぎ込んで、水が流れてないところに水を作ったということで、クリスチャンドクターがよく知られてるけど、そのお金が出したらですね、正義が。ある意味で簡単にできることですね、青年関係協力というのは。 美術館に一石2500円分、莫大な金を使って、そのものを買わなくても、そういうことを国民がきちっと知らないから自民党に入れてしまうと。安倍はどうも信頼できない。菅も信頼できない。けど自民党の票は、支持率は変わらないとかですね。そういうことも結局のところは、知ることばかり求めている。インターネットも知ること。ところは全く神様を知ることに大多数は向いていない。圧倒的多数はネットでいろんなことを知ってしまう悪いこと。だから本当に神様を知った上で使うと。そうでなければいけないということですね。ここで、あなたの他に私の頭部、良きもの。だから英語訳ではグッドネスと。あれはちょっと訳を出してみたいと思いますが。ショートメッセージ、apart from, A が抜けてますが、apart from you, あなたか離れて、I have no good thing. あれは、I have nothing good outside of you. とそういうことなんですね。良きこと。全く持たない。まあ、幸福幸いっていうと、ちょっと甘い感じがしますね。じゃなくて、あなたの良いことは全く持たないんだと。本当に良いことを持たない。あなただけが本当に良いことだと。という強い表明なんです。で、この、I have no good, nothing good outside of you. これは言語の頭部ということをよく活かした訳になるわけです。ここで、まあ、はっきりしています。本当に良きことは、あなたの他には何にもないと。この世で金メダルをもらおうが、最高位の勲章をもらおうが、そんなこと本当に良いことでは全く関係がないと。あるいはまた、まあ、人から重んじられる、有名になる、100メートルを10秒で切ったとかどうのこうのいうことも、そんなこと本当に良いこととは全く関係がないことですね。そんなの本当に人間として立っとべこったら、生まれしか歩けない人は最も下になってしまうわけです。ノーベル賞が最も人間を称えるべき存在でみんながかしづかないけんとかいうことだったら、数学をまるっきりできない人は最も下位の下っ端の方になるんです。そういうことになるわけですね。そういう有名な人を、なんか国名を挙げて褒め称えたりどうのこうのいうことになると、それができない人たちは全く遥かな下に置いてしまうことになる。これは、この、キリスト様の味方、そのキリストから啓示を受けたパウロ、た人たちの啓示は、人間は本当にみんな、どんな人でも1万取ろうが、2万取ろうが、100万であろうが、障害持とうが、みんな関係ないと。みんな神様の前に死んだようなほど罪ある存在だと。その死んだようなものをですね、起こしてくださる。そして新しい命を与えてくださって、日々私たちは様々な罪、間違い、あるべき姿を離れていくけど、それも許してくださる。ということで、本当の良きことはただあなたにのみあると。で、そこの罪を許されて力を与えられれば、いろんなことをまた良きに使える。そして、いろんなことで、そういう重要な働きをした人も、その人を褒めたたえるんじゃなくて、その人にそういう力を与え、またそういうことをしようと意志を与えたのは神様だと促したの。神様こそ本当に良いものの根源を持つお方だと。ところがこの地の人々は、他の神を神々、こういう本当の真実の神様ではない、ものを追い求める。 そういう様々な宗教的な儀式をするけれども、そういうことは本当に大事なこととは関係ないということをここで言っているわけですね。そして五節、今日の次第。主、神様こそ私に与えられた分なんていう言い方でよくわからんですね。これヘリテージ。まあ、遺産、受け継ぐものという意味ですね。英語ではそういうふうに、ポーションのヘリテージ。それは単にヘリテージ。ということです。遺産の分配を、親が亡くなったの遺産の分配、受け継ぐもの、ヘリテージ。私の杯、これも言い換えたわけですね。杯、可能ものだったものを満たしてくださる。満たされるものは神様だと。神様こそが私に与えられた受け継ぎ物だと。神様の国の後継ぎのように扱ってくださるというわけです。こういうようなものの発想、天地宇宙を作った無限大の大きいものをですね、それはあんたに受け取らせると。そんなことは考えることもできないぐらい、この言ってること、大きいことですね。私何受け取れんだか、信仰を持って。そしたら、そういう神様の国、神様ご指示をくださるんだと言うんですよね。神様を信じていたら、永遠、生、命、真実、愛、正義、正しさとか、一切を持っているもの、ということです。この聖書という本は、その考える視野の対象というのが、この世の思想家、政治家、評論家、哲学者、断然広くて高くて深いですね、奥が。だから聖書の世界を知ったらですね、この世の有名な評論家とは本当に浅くて狭いと。みんなこの世の目に見える範囲しか考えてない。死後の世界、あるいは遥かな昔から流れてきているものは何なのかとか、そういう視点がないわけです。で最終的に人間はどこへ行くのか、この世界はどうなのかという、そういうことも、口にもみんなしない。したからない。要するに、わからないと。まあ、身を塞いで、そのようなことは。ということですね。得体の知れない道のところに、次進んでいると。銀河鉄道の寄りっていうのも、特にアニメ版ではですね、文部省、推薦というような形にもなっていたアニメ版がありますが、もう得体の知れないところに、この銀河鉄道の列車が、ずっとですね、飛び込んでいくっていうふうなところになってるんですよね、銀河鉄道の旅そのもの。ほんでパッと、まあ、後で目が覚めるとか。だから、その永遠を持ち、あらゆる真実と愛を持っている神様の、そうした国を私たちに後継ぎ、まあ、後取り息子のようにくださるんだという、そんなことがなかったら、そうすると、知る、ですね、善悪、知ることのみ、あるいはこと、知るということだけでは、ますます私たちは、絶望するほかないというわけです。この地球も人間もみんな、最終的な物理的には、なくなっていくわけです。そういうものをみんな仮のものであって、新しい霊的な、不動の新しい霊的な天と地が来るんだということですね。私たち自身が永遠の復活の体に蘇るようなもので。で、このことはですね、すでに私たちの受けるべきものは何なのかということは、すでにイエス様が非常に簡潔に明快にですね、言われとったわけですが、それよりずっと前からですね、こういう支援の中では、主こそ私に与えられたヘリテージだと。遺産なのだと。受け継ぐものだっていうんですね。遺産のようなもの。これは、マタイの福音書の一番最初のところで言われたことですね。マタイの五章です。神様こそ私に与えられた分け前だと。ポーションだと。遺産なんだと。 受け継ぎ武器もの。神様の無限大の大きいものを、また、あげるというわけです。信じがたいような大きなスケールですね。で、イエスもあの五章の、マタイの福音書の五章の三節で、この壮大さというものをあんまり感じないで読み過ごしておることが多いんではないかと思います。天の国ですね、さっきのこの、主は私に与えられた分と訳された。主こそヘリテイだと。遺産のように与えられるものだと。受け継がしてくださるものだと。それは天の国と同じです。神様の愛知や真実のご支配のもとにある霊的な世界。それはその人たちに与えられると。そのためには、心の霊において、心っていうのは霊ですね。プニオマですから、これは前にも言いましたが、すべての外国語みんな、スピリットに当たる言葉です。心の深いところ。霊において、貧しい人。自分の限界、罪を深く知っている人。こそは祝福されると。なぜかというと、天の国。これは、マタイだか天。他の国は神の国。神の国、すなわち神ご自身。の愛や真実。この今日の支援の、主が私たちに与えられるものだと。天の国はその人たちに与えられるものだ。ってこと、同じことを言ってるということです。ただそのためには、特別な能力、あるいは一番になるとか、この世でですね、一番になるということ、本当に虚しいことです。その虚しいことに必死になってですね、スポーツでも芸術でも勉強でも成績でも学校服でも、そんなんなっても虚しいことですね。本当に言うものは決して生まれない。競争心と優越感と一番になれなかった落胆とかですね、妬みとか。しかもその一番になる有名な大きな場の一番ほど、企業や金や政治家やそういうのはゾロゾロとそれを利用しても金儲けをしようとする。そういう餌食になるということですね。オリンピックで見ても、ゼッケ見ても企業の番号、あるいはスケートでは周りのいろんなところにリンクの大きな大々的に書いてありますように、ああいう人たちのスポンサーのお金によって彼らも動かされている。支配されているということですね。そういうようなところで一番になって何が本当に意味があろうかというわけです。という意味は私たちは罪を知って、そして天の国になる神様の真実や力をいただくと。一番になるとかこんなこと全く関係がないと。病気になっても事故にあっても、たとえコロナで早く死ぬのでも、大事に人間死ぬわけですけども、願いが叶えられなくとも与えるような神の国。神の国が神様のお力や真実、愛が与えられた全てを、要は根本的なところで解決すると。たとえ自分が病気になって治らなくても、神の国が与えられたら、それに近づく力、まあ、神の国のものだから、それでも、なお、満足していくことができると。満足できないときでも必死に神に叫んだら、また神様は聖霊を与えてくださると。ですから、あらゆる問題の根本的なところは、この三節にある。私たちが、自分の、それぞれの人の、私たちの弱さ、根本的な弱さ、罪を知る。そこから神を仰げと。仰ぐと、天の国が与えられると。それが全ての根本的解決で、こういうコロナの時であってもですね、ほとんどの人はコロナが早く終わるようにという、コロナが終わっても犯罪するのは全く変わらないはずです。ああやれとまた余計にそういうことに飲み食いとか、いろんな良くないことにふける人が増えると思います。昔だってそうですね。戦争が終わったらどんなにだろうと。戦争はものすごいサタンの調量する場であるわけです。でも終わったからっても、様々な快楽が今度は逆にはびこうと。そういうことで、人間の本質的なところはですね、何かが一つ終わったから解決ということは決してなくて、キリストが書かれたこの罪の問題が、本当に究極的な解決。それはまあ当たり前で私たちが病気になったら誰でも病気から治りたい。 子供が病気になって早くなんとか治してほしいと、これは当然のことなんですけども、病気は治ったから済むんでないわけですね。戦争もそうで、戦争がしていないからそれで解決したってないわけです。戦争がなかったら平和になったとして、娯楽や快楽や遊びってますます広がってしまったと。結局この病棟であるときには、熱心に神様を求めていたのに、それは幸いというか、治ったら、全く音沙汰なくなったので、相友さんは高知県まで訪ねていったと。あれだけ熱心な人はどうなったと。そしてその人元気になって、いやもう私も信仰は言えなくなったんですと言われて、本当に驚いたというようなことを言われたことがあります。本当の真実から離れてしまう。本当に真実の人があれば仮の夢だったと。そういうんだったら、病気が治ったことがかえって大きな災いになっている。そういうふうに見ますと、誰でもこれは病気が治りたいと思う。当たり前のことですけど。けれども、治ったからといって解決はしないと。コロナから誰でもこんな不自然な生活からやまってない、コロナをもうやめてほしいと思う。病気の人いっぱい苦しい人もできる。でもそれはな、済んだからといって問題は解決しないと。問題は本当に解決するのはここにあるということですね。あなたこそは主だと。あなたは本当に良いことはあなたにしかないんだと。で、困難があっても、その神様に求める。で、力を与えると。喜ばしいことがあっても、神様から一時的に預けられたにすぎないと。その豊かに与えるほど、自慢じゃなくて、他者に分かとうとする、その心が、おのずから出てくるということですね。そういうことで、このことは、ハリエスさんも言われたこと、日本史的な点で、繋がっているということを、改めて思って、この、今、クリスマスシーズンですけども、そういうことのためにキリストは来てくださったということを思いたいわけです。以上です。